はい、それでですね、金融工学を導入した10年以上存続するための農耕民族的経営戦略図で開始したいと思います。よろしくお願いします。はい、今日の、まあ、大きな流れですけど、第1学章農耕民族進化論という形で、まあ、農耕民族この金融工学のですね、概論をお話ししていきたいと思います。で第2章は農耕民族経営の、目覚めということですね。まずはこの基礎、何から始めたらこの金融工学っていうののベースを理解できるかっていうところをお話ししますね。で第3章、間接金融の、金融工学を導入した経営戦略図。ここは簡単に言うと、あの北の物販大吾の戦略図ですね。物販を元にした金融工学をお話していきます。そして第4学章、直接金融の金融工学を導入した経営戦略図。こちらですね、あの大きく分けると2つ、ヘッジファンドっていうところと、あとは、フランチャイズねっていうところをお話ししていきたいと思います。はい、以上の流れで今日は、開始したいと思います。で、ね、僕の、まあ自己紹介ですけど、今日初めて来られた方もいらっしゃると思うんで紹介しますけど、僕はですね、あの、角川学芸出版から、まあ、著書としてですね、他では絶対聞けないお金を増やす究極の仕組みっていう、ね、ものを出版します。まあ、今ねもう本屋では、ね、全然並んでないんですけど、今ね難しいみたいですよ、本屋出しても。1日ね150冊ぐらいね新刊が発行されるみたいなんで、もう出ては消えっていうのを繰り返されるみたいなので、よほどのビッグネームじゃない限りね、本屋さんに数ヶ月以上残んないですよ。そういう感じなんですけどね。はい、まあ、インターネットだとちょぼちょぼ手に入ったりもするみたいです。それで、僕って何の一体仕事をしてるんですかって言われるんですけど、一応本業はですね、自分ではこの、ビジネス経営専門の四柱推命鑑定士って形で、まあ、四柱推命っていうやつを武器に、まあ、いろいろ経営者の相談に乗ったりね、組織の相談に乗ったり、いろいろそういうことをしていますね。はい。で、この真田孔明 .com っていうところを、まあ、見てもらうと、僕のことがいろいろわかります。で、僕のライフスタイルなんですけど、基本的に、あの、僕、あれなんですよね、拠点は、平日はマレーシアのジョホールバルっていうところでですね、暮らしています。このモレクパイン3っていうところはね、僕の、まあ、お家ですね。で、家族がですね、娘が2人いまして、嫁さん1人で娘が2人いまして、娘たちはですね、あの、マレーシアのジョホールバルにある、このアメリカンスクールに通ってますね。はい。で、平日はジョホールバルにいて、週末だけこのシンガポールに行くっていうライフスタイルを送ってます。それで、まあ、家族はジョホールバル、シンガポール往復してるだけなんですけど、僕は、まあ、毎月の中旬ぐらいになると、香港、マカオ、中国本土に旅に出ていったり、あとは、まあ、2ヶ月に一度とか、1ヶ月に一度の頻度で、フィリピンとかね、この、マニア、セブンボホールとか、あとはタイとか行ったりとかね、そこら辺のアジア各国のフラフラって行ったりしますよね。はい。で、まあ、年末年始とか春休みとか、ね、そういうところは、まあ、年末年始は、まあ、ハワイに過ごそうっても決めてるんで、ハワイに長期間結構行ったりします。あとは春休み、夏休み、家族が、まあ、子供たちが学校休みの時は必ず日本に一時帰国をして、家族を置いときながら僕は旅に出ると。そういうことをやったりしてますね。はい。なんで基本的になんかですね、もう365日あるうち、結構ほとんどね、僕あのホテルに泊まってることとか多くてですね、うん。そういうノマド的なライフスタイルを送ってるって形でですね、拠点を持って活動してないのが僕です。はい。これが僕の紹介になります。はい、はい、そのままですね、第一学章の農耕民族進化論というところに、まあ、入りたいと思います。はい、まずここはですね、この、狩猟民族、的な経営スタイルが脱却して農耕民族的経営戦略術を導入できるかどうかが10年以上生き残るかどうかというところの勝負の分かれ目ですと。はい、でここのところなんですけど、やっぱりですね、この10年以上存続するかというところがすごい重要視されてると思うんですね。世の中の人たち、いろいろビジネスを立ち上げて当てられる人っていうのは何人もいるんですけど、でも5年以上続けられる人、10年以上続けられる人っていうと、そのパーセンテージってあるいはですね、もうすごい、低い確率になってきてるんですね。で、例えば新しいビジネスを立ち上げても、そのビジネスが1年2年3年って、もう石の上にも3年って言いますけど、そんくらい続けられる人ってね、ほとんどいないんですよ、パーセンテージで言ったら。まあ、実際に株式会社みたいな形でちゃんと会社をオープンしてやっているベースで、日本ではよく5年でね、10社のうち1社しか生き残らないとか、さらに5年経つと、さらに10社、残った10社のうち、さらに1社しか残らない。ってことは10年間経つと、100社あったら必ず99社潰れて1社しか残らない。こういうような確率でね、世の中ではこのビジネスっていうのが行われているみたいなんですけど、でも、スモールビジネスとか含めるともっとこのね、やっぱり潰れるっていうか、まあ、潰さなくても、なんか、あえてこの、 ね、ソフトランディングして、やめてくっていうねビジネスいっぱいあるわけなんですよ。でもこれってよくよく考えてみるとすごい大変なことで、何かを終わらせるってことは何かをスタートさせなきゃいけない。それ皆さんももうビジネスやられてる方とかね、副業トライされてる方ともいらっしゃると思うんですけど、新しいものを立ち上げようとする時のこの労力たるや、もうすごいものがあるじゃないですか。うん。ってことは、まあ、常にですね、新しいものを追い求めていかなきゃいけないし、常にセミナーを出続けてなきゃいけないし、なんか新しいネタがないかなと常に探し求めなきゃいけないし、だからもうずっとなんだろう、このね、イノシシを追い求める狩猟民族のように、いろんな山に入ってみてはこのイノシシを探して、とりあえず見つけたらすぐ飼って、それでいなくなったら次の山に向かう。これを、繰り返している方々が世の中の大多数いるってことなんですよね。まあ、サラリーマンの方っていうのは同じ会社でね、何年も勤めてるっていう状況があったりもしますけど、特に経営者、独立起業した後、あと副業してる人、ね、こういう風になった時には、もう皆さんほとんどの人たちはですね、狩猟民族的なこの活動をしているっていうのは現状だというのがありますよね。ってすると、もう常にずっと仕事をし続けてなきゃいけないっていう環境になってしまうっていうのがあるんですよね。でも実際この僕が、出会ってきた金融大富豪っていう人たち、の大多数の人たちはずっとね、何十年も同じことばっかやってる人が多いんですよ。それでもうほぼ仕事してないんですよね。うん。もう毎日ゴルフだけやってると。で、一回も作ったものがずっとついてるから、人にも任せられてるし、下の人たちにも、もう僕ね、会社に行っても何もやることないんだよねっていう人が多いんですよね。うん、下が勝手に働いてくれてるし、それでもう10年20年30年40年って継続してるから、もう社会的な信頼もバッチリだし、銀行からとか金融機関の信頼もバッチリなんで、もう向こうから頭を下げてお金を借りてくれって言ってくるしみたいな、そのすべていい循環に入っちゃってるわけなんですよね。で、例えば日本のね、この長者番付みたいなのありますけど、あれのトップ100の人をよく見てみろっていうの大富豪の人たちいるんですけど、トップの100の人たちで、確かにこのね、柳井さんとかね、孫さんとか、一部のこの超有名な上場企業のね、創業者みたいな形もいますけど、実際はあの確率ってすごいわずかなんですよ。トップ100のほとんどは大多数は無職なんですよね。無職。うん。何にも仕事持ってないんですよ。会長職持ってないんですよ。社長、会長じゃないんですよ、実は。このトップ100のほとんどの人たちは。柳井さんとか、ああいうね、飛び抜けた人たちがね、いるから目立っちゃいますけど、社長がすごいっていうのはね。ほとんどの人は実は違うと。うん。もうまさにこの住所不定無族の人たちが、まあ、究極の人たちだみたいな形になってるわけですね。まあ、昔このファイナルファンタジーのね、ゲームがあったんですけど、玉ねぎ戦士っていうのがいたんですけどね。あれ始めたばっかの時ずーっとこの弱いんですけど、途中のレベル87から急激にギャーって加速してって、最後の99には一番最強のこの、ね、職業になるっていうやつがあったんですけど、まさにあれが実体経済の中でも行われてると。無職って巷で言うと、まあ、ニートとかなんかとかね、リストラされた人とか悪いイメージしかないんですけど、実はもう一番トップのこのね、政治家の方々も最もこの信頼する方々って実は無職みたいなんですよね。うん、何も持っていない。はい。で、無職の方がいろいろこのね、国会とかにも出入りしてるみたいです。はい。そういうあれが行われてるみたいです。で、まあそういうところを、まあ僕たちも目指したいねっていうこのプロジェクトなわけなんですよね。はい。で、今の時代ってなんでこんなに僕たち何回も何回もこのビジネス立ち上げたりね、で立ち上げては潰すっていうね、それで山に入って命を飼っては、まあ亡くなったら次の山に向かうっていうことをしてるかっていうあれなんですけど、やっぱりこの今の時代難しいのは、昭和の時代よりもさらに難しくなってるのは、この商品、僕の言う商品というのは物、情報、サービス、これ全部言いますね。物、情報、サービスが売れない時代になってるわけなんですよ。昭和の時代っていうのは、すごいたくさんのところにビッグチャンスがあったんですよね。それ何かっていうと、ゼロからのスタートだった、戦後のゼロっていうね、ところからのスタートだったんで、ゼロを1にする、ね。これは簡単だったわけなんですよ、すごい。で、0を1にして、1を4、5、7、8、9、10っていう形にして、みんな大儲けしてきたわけなんですよね。だから、例えばヒットアンドウェイとかして、ね、もう山に入って、イノシシを狩ろうとしても、イノシシがワンサーがいたわけなんですよ。だそこで帰ってって、このバカバカイノシシを取ってれば生きていけることができたっていうのが昭和の時代だったんですけど、今の時代難しいのは、よほどの大発明がない限り、基本的にありとあらゆる生活の僕たちのライフスタイルに必要なものっていうのは、物情報サービスっていうのは、すでにありふれてるわけじゃないですか。ね。物情報サービス。例えばラーメン屋だって、昭和の時代にラーメンなんか適当なラーメン出しても、ちょっと変わったラーメン出せば大ヒットして行列したようなものが、今なんか、もう奇跡のラーメン作っても、 2ヶ月以上持たなかったりするんですよ。うん、行列ができないラーメン屋とかそういうなんか番組ありませんでした？なんか最近で日本帰ってみたらあれなんか面白いですね。でも行列のできないラーメン屋のラーメンがまずいかったらそうでもないし超うまいし、コンセプトないかったらそうじゃないし超コンセプトあるしとんがってるし、そういうラーメンが行列ができないわけじゃないですか。そういう時代になってしまってるわけなんですね。これはでも物の情報サービスありとあらゆる 分野でもうすでにもういろんなものがあるんで、そこをもうゼロじゃない、ゼロを1にするっていうのはないんだわけなんですよ。そういうのを探したとしても9、8、9あるやつを何とか10にできないかとか、そういう話になってるわけなんですね。だからこの自分がこの労力をかけてからのこのリターンっていうのもめちゃくちゃ少なくなっちゃってるのが今の時代になってると。だから僕たちがすごい苦しんでるわけですね。経営者にしろ副業やってる人にしろ、はい、という中でこの狩猟民族として生き続ける恐怖っていうのが常にこの付きまとってます。これ実際よくあのインターネットの世界でね、億を稼いだ、私はすごいよって言ってから情報商材とか売ってる人たちいますけれども、あの人たちも実は恐怖に満ち溢れてるんですよ。で、億を稼いだって言ったって売上高が多くなだけで、まあそこからなんか経費がかかったりコストがかかったり税金がかかったりね、あと返金対応あったりとかなんかいろいろあったり、そういう風にすると手元に残る額っていうのはそんなにね一生生きられる額じゃないわけじゃないですか。一回のこのプロモーションとしたりと してもですね。だからまた次に、ね、新しい切り口でまたなんかすごいでかいプロジェクトをやんなきゃって、もう常にそれをずっと考え続けなきゃいけないわけなんですよね。だからもう常に眉間に視野が寄ってる状態になってると、いう形になってるわけなんですよね。で、一回やっぱりそういう不安のサイクルに陥るとこの不安がさらに過ちを招き入れたりして、もっと派手にやんなきゃ、もっと派手にやんなきゃ、もっと大きいことやんなきゃっていうふうにどんどんなんかやっていくうちにぶっ飛んでしまうと、自分のキャパをオーバーしてしまって、というのがやっぱりああいう風になんかカリスマって言われてる人ような人たちでさえそういう風になってしまってるんで、俺は稼ぐの天才だよって現れ降臨したようなカリスマの人たちもどんどんこれ出ては消えっていうあの人たち最近見ないねっていうのが多いわけなんですね、しばらく経つと、というのがあります。はい。なんでやっぱりね、こういうインターネットで普通に出回ってるような情報とかそういう系がパッと稼いでパッと逃げようよみたいなね、簡単に言うと話のやつが多いんで、ああいうものを追い求めてる限りやっぱりいつまで経ってもこの安息はですね手に入ることができないっていうのはね、あると思いますね。で、そういうふうにこのイノシシが常にいるとこを探して山に入っていくっていう行動は僕たちはもうやめましょうよ、卒業しましょうよっていうのが、誰なわけなんですよね。基本的に僕たちはこのライフスタイルを重視してって、そのライフスタイルを基づいてこの生きていくためにね、必要なもんだけ稼いでいきましょうよっていうような思考なんですよね。僕はね、ネットだと金のことしか書いてないような形なんで、僕はもう本当金に取られてる亡者じゃないかっていう、そういうね、このご批判のね、ご教示いただけるようなメールもいただいたりするんですけど、決してそういうわけじゃなくて、前提がもともとあった上で、でも効率的にできるのはこういうのがあるから、これは面白いよねっていうことが語ってるだけで、見てわかるとですね、僕ほとんどプラプラしてるだけですし、1日のね、仕事の時間も大体2、3時間しかないんですよ。でも逆に言うと2、3時間しか仕事しないような状況に追い込んでってやるみたいだよね。どうせサラリーマン時代もね、7.5 時間以上、まあ、10時間ぐらい会社の中にいましたけど、実際手を動かしたのは2時間ぐらいですよね。あとはもうネットサーフィン受験してるとか、そういう時間ばかりなんでね、人間ね、稼働できるのはね、実質ね、この本当にね、そんぐらいだと思うんですよね。実務で動いてる人じゃない限りね、なんかこの手を動かしてるって人じゃない限り。という形でやってるんで、決して僕は別に金に取られてるわけじゃなくて、むしろ、お金に取られないためにはどうしたらいいかと、どういう仕込みをすればお金に取られなきゃなるんじゃないか、なるんだろうかっていうのを追求してるんですよね。それでいろんな人からお話を伺って、自分が実験したり仲間に実験させたりね、してもらったりっていうのをしてるわけなんですよね。はい、ここはまあ勘違いしてないでいただきたいなと思いますよね。で、やっぱりですね、それ究極体をやっぱり、追求してったところですね。まあいろんな分野で稼いでる方がいるんですけど、その究極体っていうのはやっぱり農耕民族のスタイルだっていうのがあるわけなんですね。それ、彼らっていうのは特徴的なのは、やっぱ表になんかキャンペーンとかやったりね、そういう大きいことはやったり、ド派手なことはやったりとかしないんですけど、ね、みなりもすごい質素な形で、フラットなんかあちこち好きな時に好きな場所に行くって感じの人たちなんですけど、まあこの、やってることに共通してるのがですね、物販をやってるにしろ、なんかいろんなことをやってるにしろ、この常にですね、この積み重なり続けるビジネスを重視してると。目先に大きく儲けられるやつがあったとしても、そこは手を伸ばして取らないで、それがこの積み重なっていくものかどうかっていうところで判断ポイントを置いてると。そういうのがありますよね。で、それを農耕民族経営スタイルっていうふうに僕たちはまあ言ってるわけなんですけど、 これはまあどういうやつかっていうと、この狩猟民族みたいにですね、山に入ったらすぐにイノシシ見つければイノシシ飼って取れるっていう、そういうようなね、取って食えるっていう、そういうスタイルではなくて、農耕民族ってあのね、まさにこの植えていくような形、畑を耕して植えていくような形なんですけど、最初の88日間は苦しいと。種からね、この、芽が出てって育ててなきゃいけないっていう形になるんですけど、でも88日間耐えると、ようやくこの、刈り始めることができると。で、そこでようやく飯を食い始めることができると。うん。でも、心のいいのっていうのは、これ飼ったやつっても飼って終わりではなくて、一回この仕組みさえできてれば、メンテナンスさえちゃんとしてればですね、一定期間で、よほどの災害とかがない限り上がり続けるというところなんですね。で、そうすると、やっぱりこの、ね、最初ね、100平方メートルを耕して畑ができました。じゃあ、ここはもうすでに終わりました。メンテナンスだけしましょう。じゃあ、次はもう100メートル違う、100平方メートル、もう違うところやりましょう。じゃあ、次はもう100平方メートル、100平方メートル。っていう形になっていくと、どんどんこの畑を耕すね、あれが、残っていく、プラスアルファになってくるわけですね。それ残ってたやつのメンテナンスは、こんなの楽な仕事だから、まあ、単純作業しかないから、じゃあ、人を雇い入れて、ね、やろう。とすると、だんだん自由、自動化になってくるんですね。自分は、だんだん人の管理の方に曲がっていったり。うん。単純作業だけをやらしてるっていうところがあるんですね。で、やっぱりね、この経営者で、よく世の中で、いい社長が見つかんないんでねって嘆いてる人もいるんですよ。いい、この、自分の代わりがいないんでねっていう人が、嘆いてる人がいるんです、いないんです、あ、が多いんですけど、そういう人たちって大抵ミスってるのはですね、自分が、すべてできるからって、このみんなも全てできると思っちゃってる人がいいんですよ、こういう人たちは。でも世の中の大多数の人は一部の単純作業しかできないっていう人も結構多いわけなんですよね。それを自分と同じように何でもできるんだろうっていう人間を前提に置いちゃって、この人を探そうとすると見つかるわけないんですよ。なんでかというと、同じようなタイプの人だって同じように自分でビジネスやってるんで、うん、で永遠に見つかんないってことはやってるんですけど、やっぱりこの農耕民族のね、この作り方がうまい経営者の人たちっていうのは、この人を育てるのがうまいんじゃなくて、仕事をできることだけこの人に渡すのがうまいっていう、単純作業だけに集約をしてって、そこを人に渡すのがうまいっていうあれなんですよね。それ後の章で出てきますけど、例えば北野物販大富豪のね、まあ北野会長もおっしゃってるんですけど、そんな優秀なね、社長なんかいないよと。右肩上がりに、ね、ビジネスをできる社長なんかいないから、単純に黒字経営だけ淡々とやれる社長を探せばいいんだよと、あとはもう銀行受けが良ければいいんだよって、もうそういうふうに割り切ってるような感じが多いんですよね。というふうにやっていくと、やっぱりこのね、どんどんこの広がるビジネスができてくる。で、これって例えば1年後には2倍になりましたね。そうすると2倍の量がどんどん入ってくるわけじゃないですか。そうするとさらに人を雇ったりもできるわけじゃないですか。それでこれ2年後にはそれを使って4倍にできたりするんですよね。そうすると人を使ったりして、で売買ゲームのように増やしていくことができる。でもあんまり欲を張りすぎると、大変になるんで、ある程度にいったらもう淡々とこのね、収穫したものだけ、取ってって再配分してってことだけを繰り返していく、まあ、そういうようなスタイルなんですよね。だからこれ農耕民族ももっともっともっとって追求してきてね、だんだんとこの狩猟民族みたいな争いに巻き込まれたりとかするんですけど、まあほどほどのところでやめていて、あとはもうライフスタイル重視しましょうよっていうところがやっぱりポイントですね、妥協点ですよね。うん。というところなんですけど、まあまあそうは言っても現代のところですね、やっぱりこの狩猟民族的な生き方と農耕民族的な生き方、これを2つとも組み合わせる方法もあるよねっていうのも、いろいろ僕たちは考えてですね、やってますね。だからおじいさんは山に入ってイノシシを狩りに、おばあちゃんは畑を耕してみたいな感じで、ね、たまにパートナーとともにこの分担をしながらやっていくっていう方法もあるんで、まあそういうやつがですね、やっぱりこの金融工学っていうところでは、この生かされてるんじゃないかなっていうのがありますよね。で、この金融工学、農耕民族的な、生き方、これはまあ金融工学っていうところがあれなんですけど、これはですね、もう最初はもう狩猟民族で、やっていく。で、ただしその狩猟民族はちゃんと計略に基づいた狩猟民族で、その後の農耕民族につながるためのこの狩猟だと。うん、そういうようなところで、考えてる、仕組みが多いですね。はい。ここが僕たちのポイントになります。はい。で、これから僕たちはですね、やっぱり金融工学士っていうところを職業とするような形でですね、目指していくと面白いんじゃないかなっていうふうにありますよね。それ金融工学士っていう職業においてですね、まあいろいろマインドセットっていうのがあるんですけど、まあここのマインドセットを語るとまたそれだけでセミナーね、ずっとやんなきゃいけなくなっちゃうような内容になっちゃうんですけど、 まずまあ前提条件として全ての金融工学はそうなんですけど、ここがやっぱり重要なんですよ。中長期でやっていくビジネスじゃないですか、金融工学、農耕民族って。短期的にこの売って逃げましょうよっていうね、インターネットのこのビジネスのね、オラオラ系の人たちとは違う生き方ですからね、うん、あの人たちはもう返金も恐れず、このお客さんからクレーム上がることも恐れず、とにかく売って逃げるっていう、このね、ヒッタンドブエみたいなね、そういうやり方をしてる人たちが多いんですよ。うん、多いんですけど、僕たちは違いますと。で、僕たちは金融工学をやっていくわけなんですけど、その時に一番重要なのは、やっぱり金に関する約束事っていうのを破るべからず。ここはもう絶対条件になりますね。で、これはもうありたないところの金に関する、マインドセットを決めて固めてほしいんですけど、例えば、生活に関する支払い事。こういうところもよく軽視する人がいるんですけど、ね、ビジネスさえできれば、この生活なんかどうでもいいんだよって言って、軽視する。これはダメですね。もう生活に関する支払い事も常にこのお金に関する約束事を破んない。例えば家賃とかね、例えばクレジットカードとかね、うん、よく相談に来る人がいるんですけど、クレジットカードで破産、ね、したりとか滞納してるんですけど、これで金融工学できますか？無理ですね。これは周りの人が信用してくれないし、特に日本においては予診状況っていうのは金融機関でもね、このシェアされてますからね、うん、だからこういうところで自己破産なんかもそうですね。自己破産なんかも飛ばさなければですね、永遠に実はクレジカード作るんですけど、自己破産申請しちゃった段階でもうクレジカード永遠に作れない、イコールお金に関する信用っていうのはゼロになるわけなんですね、その本人に関しては。だから別の人を名義に立てなきゃいけないっていう風になっちゃったりするんですよね、日本だと。だから絶対に飛ばしちゃいけないし、自己破産もダメ、クレジカードもちゃんと滞納しないで、あと人にね、プライベートの人の金の貸し借りもしっかりとしとく。ここがやっぱりベースにありますよね。で、さらに、仲間、スタッフ、パートナー、顧客、ここに関しても内部の人ほどちゃんと約束事を守ると、しっかりとガッチリと守る。ここもですね、ぶらさないようにしっかりとやってほしいなっていうのがあるんですよね。で、これなんでやっぱりお金ね、この金融工学をやる上でここがベースになるかっていうと、やっぱりお金って何なのかっていうと、考えた時、原理原則を考えた時に、結局これって信用じゃないですか。信用創造なんですよ、お金って全ては。今僕たちの中に入ってる、財布の中に入ってる金っていうのも、別に僕たちの金じゃなくて、これ全部ね、借りてる金なんですよ。全員が。全員がですよ。全部信用創造って、これ、金利が発生していますからね。うん。そういうお金なんで、信用信頼がある人のところだけに集まるようになってるんですよ。仕組みがですね。で、信用信頼評価の法則ってあるんですけど、よく信用まで、ビジネスを継続して頑張れる人はたくさんいるんですよ。でも信用を突破すると信頼になるんですけど、そこの信用のところで諦めちゃう人がたくさんいるんですね。信用になった時点で。でも信頼までいかなきゃいけないんですよ。ちゃんと継続してビジネスを。一つのビジネスを。で、信頼のところを突破しても、そこでやめちゃう人もいいんですよ。儲かんないなって。でも信頼だけじゃダメなんですよ。信頼だけじゃ儲かんないんです。信頼が第三者からの評価になって初めてですね、儲かるっていうようなね、一言で言うと。状況に行けるんですね。でも大抵この信用信頼まで行って、信頼で儲かんないのはやめようかって撤退する人がほとんどって。うん。で、そこからさらに評価のとこまで行かないといけない。で、インターネットビジネスってなんでこの若い子たちがいっぱいこう儲けてるかって言ったら、これをね、単純に言うとね、この逆算して使ってる、やってる人が多いんですよ。だ、評価いかに取ろうかっていうところで、例えばメルマガの部数をわざと大きく上げたりとかね、Facebook のいいねの数を故意的にこの1000以上にしたりとかね。うん。いろいろそういう風にして、あの手この手をやって、この評価っていうところを見せてってビジネスをしようっていうのがインターネットビジネスでやってる人たちのほとんどの人たちなんですよね。うん。で、逆に言うと若い子たちが20代、中には10代のことでも稼げちゃうんですよ。ね。それなんでかというと、信用信頼評価までいっちゃってるからです。短期間で。インターネットの力を使って。うん。評価が分かりやすいじゃないですか、インターネットでインタラクティブに。だ、そういうところをうまく逆算して使ってるのがノウハウだったりするわけなんですけどね。でもここはやっぱり本当の意味での信用信頼評価っていうのが中長期にわたって重要で、これがね、作れれば作れるほど本当にもうお金っていうのは勝手に増えていくみたいな形になっていくわけなんですよね。ビジネスもどんどん入ってくるし、うん、っていうところなんですね。ここがまず大きいマインドセットになります。だから絶対に学ぶときにはもう過去に何があったっていうのはもう問わないですけど、これから先の未来に関しては絶対にお金に関するところではこのミスらないでほしいと、約束事を守ってほしいっていうのがありますよね。あとは、やっぱりもう一つのね、マインドセットはさっきも言いましたけど、この損の道を歩むっていうところがやっぱり重要ですね。これ目の前に儲けられるっていう選択肢、儲けられるか損を取るかって言ったら、金融工学士に関しては損を取る人たちなんですよ。あえて目の前では。うん。 得は取らないんです最初に。なんでかっていうと世の中の 99.99% の人は目の前に損か得があったら得を取りたい人なんですよ。でもそこで得を取る人っていうのは狩猟民族になっちゃうんですよ。はい。で 99.99% の人と同じように5年で 90% 潰れて、さらに5年で 90% 潰れるっていう道に行っちゃうんですよ。でも金融工学士っていうのは総じて言うと損と得があったら損だけ取ってくるんですよ最初。うん、っていうところがポイントなんですよね。だからその視点から今日の話聞いてってほしいんですよね。第3章、第3学章、第4学章特に。はい。で、だもうこれは覚えておいてください。方程式として。儲けられか、ね。損を取って、信用信頼評価を勝ち取れるか。どっちかって言ったらもう、損を取って、信用信頼評価を勝ち取る方を選んでください。必ず。はい。その選択肢をしていくと、世の中の人の真逆になる。イコール、自分だけ儲けられるっていう。自分だけ儲けられるって言っちゃいけないですけど、まあ、自分だけ相対的に大きく儲けられる方に繋がるんで、絶対に。これが。はい。で、これを5年、10年、20年続けられたら、結果としてね、生き残るから、その人だけが。周りが結果として沈んでいくから。で、残れた人たちだけが金融代表になってるんですよ。結果として。生き残った人が、方程式に基づいて。はい、ここはマインドセットとして、重要なんで覚えておいてください。はい、以上がですね、第1学章農耕民族進化論っていうところになります。はい、じゃあここね第2学章は引き続き、続けたいと思います。